改めましておはようございます、今日またですねこの場所で、イエス様を見上げながら、共に礼拝を持てる恵みを、心から感謝いたします、本当にですねイエス様は私たちのことをいつも見守ってくださっておられますし、そして私たちにいろいろな形で語りかけてくださっているお方であるということは非常にありがたい、ということであると思います。私 の, 友人の牧師がですねまあ、クリスチャンホームで生まれたんですけども、お母さんからですねこういつもなんかすると神様が見てるよってこう言われて育てられたらしくてですね、こう何か悪いことをするとですねこう部屋の隅っこのあの辺に神様がいる見てるんじゃないかと思ってですねこう見上げてこうチラチラハラハラしながら何かやばいなって思いながらこういろんなことをやってたということを話してくれたことがありますけれども、でもそうやってこう遠いとこ上からとっちめてやるみたいな感じで見ておられる神様ではなくて、私たちの神様はですね本当に憐れん深い方で、今日も山下教であのにあのローマの2章を読んでくださいましたが、その中にも慈愛に富んだ憐れん深い方だ、その方の慈愛憐れみがあるから私たちが悔い改めに導くことができるということがですねパウロの書簡の中にも書かれておりますが、本当に優しく見てくださっているそのイエス様の眼差しがあるので、私たちはですね安心して主を見上げることができるということになるかと思うのであります。今年はですね十字架のこの、愛とそしてこの恵みを体験しということが、今日の 今年の、テーマとして掲げられています。今日もですねその流れの中で十字架と恵みと十字架の恵み、十字架の後ですねイエス様復活されました。ですからこの十字架と復活、聖霊の力がですねやはりセットということになるかと思います。その恵みをですね体験するというところをですね、今日もまたお語りし私たち確認していきたいと思うのです。私たちはですねこう日頃忙しく生活してます。いろんなことをしなければなりません。そしていろんなことを考えます。そしていろんなことを、まあ、処理しなければならない。今日も朝ですね私教会に電話がかかってきまして、隣のマンションの管理組合の長をしてるもんですから、パッと電話を受けたらですね、藤本さんですか、マンションの所有者ですか、いや所有者じゃなくて管理組合の長です、で、まあ、なんだかんだっていうことをこう言われてですね、教会の祈り備えてるタイミングでこんな電話がかかってきたんだなと思いながらですね、またその後祈ったんですけど、でも祈りながらでもですね私たちはこういろんなことをこうしないといけないということになるかと思うのです。ですからそのいろんなことをしていくときにですね、時々私たちはですねこう心がこう忙しすぎてこの忙殺、忙しいというのはこう心が滅びるというふうに書きますけど、忙しすぎてこう何かですね心がこう雑念としてしまうということがあるのかもしれない。でも私たちはですねこの底の部分を聖霊様に触れていただくということが非常に必要ではないかということを強く思わさせられるのであります。いろんなこの目に見えること、数字、また何かの形、それはですね私たちが追いかけていくものですが、それを抱える私たちの心、また霊、ここをですね聖霊様に触れていただくときに私たちはですね整えられて、いろんな問題やまたいろんな数字を見ていくことができるということになるかと思うのであります。ですから私たちこの聖霊様に整えられる深い内面をですね整えていただくというですねこう意味合いを持ってですね、本日の、御言葉、共に、学んでいきたいと思います。聖書箇所としてはローマ人の手紙の5章の12節から21節、先週まで11節まで共に学びましたので その続きということで、共に、言葉を、見ていきたいと思います。聖書をお読みいたします。ローマ人の手紙、5章、12節から21節までであります。それではお読みいたします。そういうわけで、ちょうど一人の人によって罪が世界に入り、罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからです。というのは、律法が与えられるまでの時期にも罪は世にあったからです。しかし罪は何かの律法がなければ認められないものです。ところが主はアダムからモーセまでの間も、アダムの違反と同じようには罪を犯さなかった人々をさえ支配しました。アダムは来たるべき方の雛形です。ただし恵みには違反の場合と違う点があります。もし一人の違反によって多くの人が死んだとすれば、それにもまして神の恵みと一人の人イエス・キリストの恵みによる賜物とは、多くの人々に満ち溢れるのです。また賜物には罪を犯した一人による場合と違った点があります。裁きの場合は一つの違反のために罪に定められたのですが、恵みの場合は多くの違反が義と認められるからです。もし一人の人の違反により一人によって死が支配するようになったとすれば、なおさらのこと、恵みと義の賜物等を豊かに受けている人々は、一人の人イエス・キリストにより命にあって支配するのです。こういうわけで、ちょうど一つの違反によって全ての人が罪に定められたのと同様に、一つの義の行為によって全ての人が義と認められて命を与えられるのです。すなわち、ちょうど一人の人の不従順によって多くの人が罪人とされたのと同様に、一人の従順によって多くの人が義人とされるのです。律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。それは罪が死によって支配したように、恵みが私たちの主キリストイエスにより義の賜物によって支配し、永遠の命を得させるためなのです。アーメン。キリスト教、そしてまたイエス様の十字架、イエス様の贖いのですね、本当に深い真骨頂、最も深い部分がの一つがここに語られているということになるかと思うんです。アダムによって全ての人が罪人にされた。でもイエス様の義によって私たち全ての人間が義人とされる、罪許されるという大きな恵みがここに描かれているということになるかと思うのであります。この聖書の箇所にのっとりながら、あといくつかの箇所を加えながら、今日も、3つのポイントをこの見てですね、共にこの御言葉を深めていきたいと願っております。まず第一は十字架の恵みです。今共に読んだ箇所です。この一人の人の義によって私たちも義とされるという、多くのこの罪が許されるという恵み、その十字架の恵みについて共に学んでいきたいと思います。そして第2番目にですね、この私たちの人間の中にあるこの罪をですね、時に放置してしまうその弱さというものをですね、特に6章の前半ということにはなりますが、ローマ人の手紙6章の前半から共に見ていきたいと思います。そして3番目ですね、6章の4節にあるように、キリストによる新しい歩み、すなわち聖霊によってですね、内側を整えられ清められていく中で、私たちは新しい人として生きていくということになるわけでありますが、そのことをですね、共に御言葉から学んでいきたいと願っております。今日はこの3点を共に学んでいきたいと願います。まずですね、十字架の恵みです。十字架をですね、この語るためにはどうしてもですね、 この通らなければならないことがあります。それは私たち人間が、つまり私たち一人一人がですね、罪人であるということの事実をこの受け止めなければならないということであります。あの前もお語りしまして、よく、ね、語ってます、まあ、ある方たちはですね、あの教会に行くと罪罪罪と言われてこう気分が悪くなるというふうにこう感じる方もおられるというのをですね、まあ、伝え聞いてはいるわけですが、でもですね、この罪というのはですね、何か法律を犯したとか悪いことをしたということよりも、もっと本質的な問題がこの罪の言葉の意味合いであります。それは神様から離れてしまい、神が分からなくなってしまい、神様は関係なしで生きてしまっている。すなわち本来は神を見上げ、神とつながり、神と共に生きるはずのものがそこから切れてしまって自分勝手に生きてしまっている。これが聖書の言う現在罪というものでありますから、私たちはですね、このパウロがローマ人の手紙の中、あのレジュメにもあります、前にパワーポイントにも出ておりますが、3章、10節11節にあるように読みますが、それは次のように書いてある通りです。義人はいない、一人もいない、悟りのある人もいない、神を求める人はいない。結構強烈なことをですね、パウロ先生書いてるかなと思います。神を求める人はいないと、こうローマ人の手紙の中に書いてるわけですね。つまりこれ読む人の中には当然クリスチャンもいて神を求める人もいるわけですが、でもそういう人もいる中でのローマ人のこのローマの人々に対して、この神を求める人はいないと、すなわち私たちは罪人で神から離れていて、時に神を求めるようでも勝手な思いで生きていることがあるということをですね、このパウロはこの手紙の中でこの示しているということになるかと思うんです。でもこれはですね、本当に恵みであり、実は感謝なことであって、あの先ほど読んだ中にも、罪がなければ、あ、ごめんなさい、律法がなければこの罪がわからないということが書かれています。こうあるべきだという神様の律法があって、それができない、どうでしょうね、あの、まあ、あの詰めていけばあの結論は出てしまうんですけど、私たちはいつも24時間神様のことを考えているかどうかといえば、24時間ですね、365日、いつもいつもいつも神様を考えて恵みを見上げて、ハレルヤハレルヤハレルヤというふうに生きているかというと、まあ、時々ですね、こうそうできない時や、またこう忙しさにこう振り回される時がある。ですから私たちはですね、このそういうこの現実を見上げながら、そしてですね、あのだからこそイエス様の十字架が必要なのだ、そしてイエス様に許されているという恵みが私たちには与えられているのだ。まず今日の最初のテーマは十字架のこの恵みですから、ですからこれをお語りする上で、十字架の恵みが私に必要なのかどうかということにやはり目が向かざるを得ないということになるかと思うのです。イエス様の愛、許しは私に必要でしょうかという質問がこう掲げられた時に、必要です、本当に大事です、もうこれがないと生きていけませんというところまで私たちがもし行くとすれば、私たちは十字架の恵みをたくさんたくさんいただいているということになるかと思うのです。でもですね、もしかすると私たちの肉の思いが時に反発して、十字架めんどくさいとかですね、なんかすごい失礼な、イエス様に失礼な言い方ですけど、もう十字架もう鬱しいとかですね、もう十字架ちょっと忘れていたいとかですね、そういう風な思いに私たち罪人はなってしまうことがもしかするとあるかもしれない。でもそれも含めてですね、主は憐れみ深く私たちに関わっておられ、私たちがこの大きな十字架の恵みをいただくことができるように、そのように導いておられる。でもそのためには、先ほどから申しているように、私たちが罪を抱え罪に苦しんでいるということにやはり気がつかなければならないということになるかと思うのです。この下に掲げている、今日あの購読でも読んでいただいた2章の、14節、15節を見ていきたいと思います。ご一緒に読んでもらってもよろしいですか。前に出ておりますので、はい。律法を持たない異邦人が生まれつきのままで律法の命じる行いをする場合は、律法を持たなくても自分自身が自分に対する律法なのです。 彼らはこのようにして立法の命じる行いが彼らの心に書かれていることを示しています。すみません。彼らの両親も一緒になって明かし、また彼らの思いは互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしています。アーメン。昨年来共に、確認をしておりますが、この立法を知っている者は立法で裁く、でも立法を知らない異邦人はこの自分自身が自分に対する立法でその基準で人を裁いてしまうということをですね、私たちは御言葉から確認いたしました。そして裁く中でですね、ここのパウロが後半に書いているように、その基準でですね、自分の基準ですよ、自分の基準で互いに責め合ったり、また弁明し合ったりしている、あそこが悪いとかですね、これはこうだからと自分を守ったりということを私たち人間はですね、やり取りの中でしてしまう、そういう弱さを持っている、それは自分の立法で裁くからだということをですね、御言葉から私たちは教えられているのです。でもですね、今語らせていただいていることは、つまりそういう私たちがこの神様の恵みによって十字架をいただくことを通して許されており、そしてこの十字架と聖霊の力によって私たちはその許しからこの清めへと私たちの心は作り変えられていくのだ。すなわちこの互いに責め合ったり、人をこき落としたり、そして人を批判して何かこねくり回したりするような、そういう嫌な思いから聖霊様のこの力と助けによって私たちはその内面を作り変えていただけるのだ。そして心が作り変えられたらですね、素晴らしいと思いませんか、素晴らしいと思いませんかというか、クリスチャンが私たちが経験していることですけど、作り変えられていくとですね、私たちは心をすっきりとして他の人を見ることができる。私たちは自分のいろんなこう基準というのを実は持ってはいますけど、でもそれを持ちながらもイエス様の大きなこの義にこの捉えられて、この触れ合えていくときに私たちは心を作り変えられてですね、そして愛と喜びの思いを持って人を見ていくことができる、そんな力をですね、イエス様は十字架と復活によって私たちに与えてくださっているということをですね、私たちは確認していくことができるかと思うのです。アメン。十字架復活必要ですよね、私たちの人生に。アメン。それはクリスチャンだけでなく、実はイエス様を信じていらっしゃらない方にも実はそういう力は必要であるということであります。そういう希望が、そのいろんな裁きでですね、人をこけ落としてですね、批判してですね、時にこう、大きな動きで言えば戦争を起こしたりということもそこにつながりますけど、こけ落としていくような、そういう思いからこのイエス様の力で解放されて許しの思いに変えられていくとすれば、私たちは幸せになる、そして私たちは神様と共にこの希望を持った人生を歩むことができるということにはなるかとは思うのであります、ロマの 5-18 読みます。こういうわけで、ちょうど一人の違反によって全ての人が罪に定められると同様に、一人の義の行為によって全ての人が義と認められ、命を与えられるのです。アメン。アメンです。イエス様のこの犠牲のおかげで、私たちのあの罪もこの罪も、ここでしてしまった罪も、あそこで犯してしまうその思いも全部許されている。アメン。もう十字架につけられている。アメン。もうこれを私たちは教えられたことは最高に素晴らしいことということにならざるを得ないということであります。ガラテヤの 2-20 確認のためにもう一度読んでいきましょうか。はい。私はキリストと共に十字架につけられました。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのです。今私が肉にあって生きているのは、私を愛し私のためにご自身をお捨てになった神の御子を信ずる信仰によっているのです。アーメンです。ですから私たちの罪、あそこで犯した罪、ここで犯した罪、ここで思ってしまった罪、ここで思ってしまったよからぬ思いは全部もう十字架につけられていて、そして私たちはもうキリストを信じる信仰によってイエス様と共に生きているのだと聖書は私たちに語るのです。アメン。 ですからこれは真実ですから、ですから私たちがそのことに気がつくたびにアーメンアーメンアーメンと祈っていけば、この真理の力によって私たちの心が作り変えられていくということになっていくかとは思うのであります。アーメン。ですから何か変なことを考えたら十字架につけられてます、アーメンということですよね。アーメン。そしてこう人を騒いでしまったら、これも十字架につけられてますということですよね。またこう何か不信仰になってこうぐちゃぐちゃになってしまったら、これも十字架につけられてしまってますということになりますよね。アーメン。でもこれはですね、さらに深いこの恵みにつながっていまして、例えば皆さんの周りにいる誰かがこう私たち皆さんと同じように、私たちと同じようにこう不信仰になったり、つぶやいてしまったり、また罪のような言動をしてしまったりしたときに、どうですか、その罪は十字架につけられている、いない、つけられているということですよね。アーメン。ですからあの人の罪ももう十字架につけられているわけです。これも非常に大事なところですよね。私たちは意外とですね、つけられていると神様がおっしゃっているのに、それをこう引きずり離してですね、自分でさばいてしまったりするっていうことがあるわけですよね。でもそうすると自分でこねくり回してしまうので、やはりうまくいかなくなる。そして私たち自身がそのさばいてしまった人自身がその裁きで落ちていく精神的にわけであります。ですから私たちはあの人の罪もこの人の罪も十字架につけられている、そして許されている、アーメンというところに立っていくと、まあ、先ほども来もきっと神様がいくつかで語ってくださっているように思いますが、私たちは人を許すというところに心を向けていくことができるということになるかとは思うのです。許しは十字架から流れます。イエス様がもう許してくださっている、犠牲を払ってくださっている、このことをはっきり知る、それも頭で知るというよりは、私たちがいろんな中で悶々とする中で、あ、これも十字架につけられていた、これも十字架につけられているということに気がついていくと、そうするとですね、あの人のあれも十字架につけられている、この人のこれも十字架につけられているということに私たちは気づきが深まっていくと、神様は私を許し、あの人を許しておられる、そして私を今作り変え、あの人も作り変えようとしておられるというところに私たちは立つことができる。アメン。十字架の恵みの大きさ、素晴らしいですよね。これを掛け声ではなくて本当に自分の生活の中で取り入れることができた人は本当に幸いな人ということにならざるを得ないと思います。アメン。はい、ね、そしてですね、先ほど読んだローマの5章の20節にはこうあります。あのご自分の聖書を見ていただいてもよろしいですが、読みます。律法が入ってきたのが、律法が入ってきたのは違反が増し加わるためです。しかし罪の増し加わるところには恵みも満ち溢れました。これも非常に素晴らしい御言葉であると思います。そしてこれは事実であります。前半は律法が入って違反が増し加わった、つまり基準が入ったことでこう間違ってる、こう至ってない、ダメだということがこの見えてくるわけですね。でもその中でこのそういう中で罪が見えれば見えるほど、ズレが見えれば見えるほど、その罪が増し加われば増し加わるほど恵みはそれ以上に満ち溢れる。アーメン。このことをですね、私たち今考えていきたいと思います。私たちの心の中でいろんな思いが増し加わるとき、それもネガティブな思いが増し加わるとき、私たちはですね、その心に振り回されてしまうということが往々にしてあるかと思うのです。そしてですね、振り回されるとそれだけでいっぱいになってしまうということは起こり得ると思います。でもその時にもう一度この御言葉に目を向けていきたいのです。私たちがいろんな基準でこうずれて自分で自分を裁いたり何か裁かれたりする中でぐちゃぐちゃになっていった時に、そのぐちゃぐちゃになったものと十字架の恵みはどっちが強いのかということになっていくわけです。 ぐちゃぐちゃな私の心、そして十字架の力。もう御言葉から言えば答えは出てますよ ね。十字架の力の方が強いわけですね。アメン。でも私たちの心はですね、時にこうぐちゃぐちゃの方に目が向いてしまって、十字架の方が強いと言われながらも、でもそこに目が向いてないということもあり得る。ですから確認したいんです、今。つまりぐちゃぐちゃになった時に、あなたのいただいている十字架の恵みは、そのぐちゃぐちゃになった私たちの心よりも強いですよね。アメン。そのことを確認したいんです。そして強いのであれば、強いお力としてやはり私たちは対応していく必要があるということです。すなわちそれを受け止めていくということです。今ちょっと曇ってますけど、ね、曇ってたらこの太陽がよく見えないわけですね。私たちの目が曇ってると、神様の十字架の恵みがよく分からずに、あ、こんなもんかと、あ、寒いわとかですね、冷たいわとか暗いわというふうになっていく。でもそれは私たちの目が曇っているだけで、十字架の光は変わらないわけです。ですから私たちの曇りさえ取り除ければ、さんさんと照らされている太陽を私たちは見ることができるし、また当然感じることができる、それを味わうこともできるということです。ここにですね、罪ということがやはり関わってくるんですね。つまり私たちが曇っている、これはイザヤ書にもあります、私たち のやはり問題ですね。まあ一言で言えば罪ということになりますが、でも曇っていることを気がついて、主よ、これを悔い改めます、私は曇ってます、よくどうか清めてくださいと言って主を見上げていくと、私たちはこの光をまた見出していくことができるということです。何度も確認しますが、ぐちゃぐちゃな思いと十字架、どっちが強いかということです。十字架の方が強い。で、私はですね、ここで皆さんに本当にこう一つ申し訳ないという気持ちでこう言わなければならない。まあ、この3年ですね、こういろんな課題が私の中にもあってですね、そして多分この3年間の中で結構私御言葉は語りますけども、でもバタバタしてた時があったような気がするんです。つまりいろんな問題にこの奔走させられて、そしてもうそれをこなすことが精一杯でこうバタバタしていた。でもですね、今本当に深く祈って悔い改めているところは、実はその時こそ十字架の力を経験して平安をいただいて物事を進めていかなければならなかったということをですね、今本当に深くこの思わさせられているのです。ですから本当に申し訳ないと思うことは、御言葉を語りつつですね、こう私の生活がこうバタバタしてしまっていた中でですね、多分ですね、何かの雰囲気影響をですね、こうやはりこう与えてしまったということがあるかと思うのです。でもそれは本当に今もう悔い改めても悔い改めきれないところがあるんですけど、でもそこで何かこうバタバタしたものを伝えてしまったことは本当に申し訳ないと思っております。そして今ですね、こうこの状況と神様の導きの中で、このそのことに気がつかされてですね、つまりこの事実とかこう問題とかいうことが大事なのではなくて、それを見て、そしてそれを見上げていく信仰心がどれだけこの十字架によってイエス様とつながり平安をいただいているか、このことが本当に大事だということをですね、今強く強く教えられているのです。そして私もですね、実はこの十字架と聖霊の恵み、そして自分の心を作り変えられる、今神様の導きの中だと信じておりますが、本気で今この問題にこの立ち向かおうとしています。いや、立ち向かおうというよりも神様がそのようにしてくださっている。ですから最近はですね、本当によく祈ります。そして悔い改めの祈りが多いような気がいたします。でもその悔い改めの祈りの中で、神様が今このタイミングで神様が願っておられること、そして神様が導いておられること、それをですね受け止めていかないといけない。そして同時に思うんですね、なんと受け止めきれずに忙しさで忙殺していた自分という姿があったのだろうかということをですね、本当に思わさせられて、もう悔い改めになりますね。そうなるともう本当悔い改めるしかない。 もう申し訳ない、神様あなたがどれだけ情熱を持って関わってくださったのに、私が忙しさに紛れてそれを受け止めて作り変えられずに何か物事だけを進めてしまったということをですね、今もう一度神様の前に祈りながらこの導きを求めているところであります。今少し私のこのしばらくの状況下の中でのお渡しをさせていただきましたが、でも御言葉から教えられるとすればロマの 2-4、 今日一緒に読んだところです。一緒に読んでもらってよろしいですか。はい。それとも神の慈愛があなたを悔い改めに導くことも知らないで、その豊かな慈愛と忍耐と寛容と軽んじているのですか。本当にこのことをアーメンと私はこの思わさせられています。神様いかに忍耐深いお方で、いかに慈愛に富んだお方で、そしてそのお方の慈愛と忍耐によって、その愛を、愛の眼差しによって私たちがこの聖霊に示されて悔い改めの祈りをし作り変えられていくことができるということ、そのことをですね、この強く強く思わさせられるのであります。少し私も、ちょっと恥ずかしい部分というかを語らせていただきましたが、でもやはり神様はですね、私たちを作り変えようというふうに考えていらっしゃるとすれば、やはりそこに至るまでは恥ずかしいものをこの出させて、また気がつかさせて、そしてその上で死を取り扱ってくださいと叫んでいく中で、主は私たちを作り変えてくださるということになっていくかと思うのです。きっとですね、神様はそのような導きを今私たちの教会に与えてくださっているということになるかとは信じております。はい。そしてですね、第2番目です。人間の弱さということでですね、見ていきたいと思います。これは、この続きの6章のところを通してなんですが、6章の1節、見ていただけますか。前には出ておりますが、こうあります。1節2節です。 それでどういうことになりましょうか。恵みが増し加えるために私たちは罪の中にとどまるべきでしょうかと。そして6章の2節、絶対にそんなことありません、罪に対して死んだ私たちがどうしてなおもその中に生きておられるでしょうと、パウロはとんでもないというふうな視点で書いてはいるのです。でもですね、このことを書かざるを得なかったということは、つまりそういうことがやはり多くあったということを言わざるを得ないと思うのです。つまり罪許されてるから、だから罪の中にとどまってもいいんじゃないかと考える人たちがいた。そしてローマの6章の15節ですね、これもちょっと極端のような言葉ですが、でも人間の本質というか真実を表している言葉のようにも思います。こうあります。それではどうでしょう、私たちは律法の下ではなく恵みの下にあるんだから罪を犯そうということになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。律法を知っている者たちにですね、また恵みを知っている者たちに、恵みの中にいるのだから罪を犯してもいいじゃないかというのは間違ってますよとパウロは語っている。でもこれもですね、先ほどの言葉を言えば、やはりそういう人たちがいて、そういう人たちに向けてパウロはこの言葉、手紙を書いていたということを私たちは見ざるを得ない。じゃあ恵みの人だから罪を犯そう大丈夫と言っていることはどういうことなのかということをですね、少し考えてみたいと思うのです。つまりそれは分かっていても罪を犯してしまうということです。それは殺人とかですね、何かこう大きな問題ということだけではないというふうにやはり私たちは考えざるを得ない。イエス様は心で戒任を犯したらもう戒任を犯したと同じだとおっしゃっている。つまり神様は私たちの心の中を見ていらっしゃるということであります。ですから私たちの心の中に、これぐらいだったらいいんじゃないかとか、誰も見てないからいいんじゃないか、自分の中にあるこの精霊の働き示しが良くないというふうにこう示しても、いやいいわ、 もうこの状況だったらもうしょうがないわというふうにこの許容してしまう、許してしまう、これも実は立法の下ではなく恵みの下にいるのだから罪を犯してもいいじゃないかと考えてしまう私たちのこの、まあ、罪深いというか性質の一つと言わざるを得ない。つまり分かっていてもその罪を犯してしまうことをいろんな理由をつけて許容してしまう。こんなひどいことをされたら当然じゃないか、この状況下なら当然じゃないか、普通はこうよねというふうに反応してしまって、やはり私たちはより立つところは聖書ですよね。まあ、聖書を立法的に解釈するというよりは聖書の意味合いをこの聖霊によって愛の神様が情熱と願いを持って語っておられるというところに立って、私たちはその聖書に私たちの価値観を根ざして生きていくということになっていくかと思うのであります。アメン、よろしいでしょうか。アメンであれば、そこに反するような思いを持ったときに、やっちゃえやっちゃえみたいな、いいじゃないかみたいな、裁いたって問題ないじゃないか、これぐらい当たり前と思うようなことがもしあったとすれば、それは厳密に言えばこの恵みの下にあるんだから罪を犯そう、犯したっていいと言ってしまう私たちの心につながってしまうかもしれない。ですから聖書って実は怖いんですよね。立法によって罪が明らかになる、と先ほども読みましたが、怖いんですよね。聖書が語られると私の生の姿が見えてしまう、私の醜い姿が見えてしまう、これが聖書の恐ろしさでもある。でも冒頭に戻ります、だから十字架の力と恵みの素晴らしさを私たちは感じることができる。アメン、アメン、アメンですよね。もうこの罪も実は十字架につけられているとイエス様はおっしゃってくださっている。ですからそれに気づき、それに委ね、そしてその後、まあ、この後ともに、まあ、御言葉から確認しますが、聖霊に触れられていく中でこの弱さを抱えながらの私たちに対して神様は許しと、そしてこの癒しを与え続けてくださる。これは本当に深い神様の憐れみと忍耐によって与えられるということになっていくかと思うのです。アーメン。神様の憐れみ本当にありがたいですよね。本当に素晴らしいと思います。そのことを受け止めて、進めていきたいと思います。確認の意味でこの下に書いている文字を見ます、ね、分かっていても罪を犯す弱さを私たち人間は持っています。これ残念ながらですが持っています。これぐらいは大丈夫と言ってもう OK してしまうようなこと、許されてんだから罪を犯しても良いとあまりそこまで思わないかもしれないけども、でもこれぐらいは自然じゃないかと言って罪を許容してしまう弱さがあるということです。まあ、でも繰り返しになりますが、十字架の力がだから私たちに必要であるし、その恵みを私たちは味わうことができるということになっていこうと思います。最後のポイントです。キリストにある新しい歩みです。ロマの 6-4 読んでまいります。一緒に読んでいただいてもよろしいですか。はい、私たちはキリストの死に預かるバプテスマによってキリストと共に葬られたんです。アメン、アメンですよね。これさらっと読んでますけど本当にすごいことですからね。もう罪と一緒に私たちは葬られているんです。はい、その後、それはキリストが道の栄光によって死者の中からよみがえられたように、私たちも命にあって新しい歩みをするためです。アメン。十字架と復活の力がここに記されています。もう罪はもう葬られています。そしてキリストの復活の力を、キリストが復活によってこの命を与えられたように、私たちもこの復活の力、聖霊の力によって新しい歩みをすることができる。今日ずっとお語りしているのはですね、私たちの心の奥であったり霊であったりというところをですね、この聖霊に触れていただく中で私たちも新しい歩みをしていくことができる。アメン、アメン。私たちも御言葉通りに 新しい歩みをしていくことができる。アメン。そのことをですね、私たちはこの御言葉から教えられ、そして恵みをこの本当に確認することができるということはですね、本当に非常に、素晴らしいということであります。アメン。今日は、ここまでのことをかいつまんでお話しさせていただきますが、今日は十字架の恵みということをですね、私たち最初に学びました。それはこの十字架によってですね、私たちはこの罪許されているということですが、でもそれはまずですね、私たちが罪を持っているということに気がつくところから、十字架の恵みの大きさを知ることができるということをですね、今日私たちは学びました。そして2番目にですね、私たちはこの罪を許容する愚かさを持っているということをですね、私たち共に確認しました。この立法ではなく恵みの下にいるんだから、罪を犯してもいいのではないかという人々に対してパウロはそうではないと語っていましたが、でもそういう人々と同じような心をですね、実は私たちも持ってしまっている。これぐらいだったらこれをしてもいいんじゃないか、これでもこれぐらいは OK だと言って許容してしまうこと自体も私たちの心の中にあるということをですね、確認をさせていただきました。そして今3番目として、そういう中でもそれに気がついて、そしてもう全部その罪は十字架につけられているわけですから、それを受け止めながら、この十字架と復活の力によって新しい歩みを私たちはすることができるという最後のまとめの部分をですね、今から語らせていただくことになるかと思うんです。アメン。でもですね、それをですねしていくためにどうしてもしないといけないことがあります。それはローマ人の手紙の6章の、真ん中から後半に書かれているんですが、今日はですね時間的に全部をこう順番にというふうな時間はないんですが、でもこのポイントとして6章の12節こうあります。ですからあなた方の死ぬべき体を罪の支配に委ねて、その情欲に従ってはいけません。6章の19節にはこうあります。あなた方にある肉の弱さのために私は人間的な言い方をします。あなた方は以前は自分の手足を汚れて不法の奴隷として捧げて不法に住みましたが、今はその手足を義の奴隷として捧げて清潔に住みなさい。私たちが悶々としているときに、私たちはどちらに使えるのかということを明確にしていく必要があるということをですね、パウロ先生はローマ人の中で語っているということです。悶々としてぐちゃぐちゃの時にですね、この罪の奴隷になってはいけないですというふうにパウロ先生は語っているんですね。すなわち、もし罪の奴隷としていけば、その悶々とした中でですね、この罪を見て、そして悶々としたものを見て、そこに目を向けていけば、まあしょうがないとかですね、まあ他の人もやってるから仕方がないと言って、この結局ですね、自分の罪を許容して、そしてそのまま行ってしまうということです。でも片やそうではなくて、神様の方、イエス様、また義、まあいくつかの言葉がありますが、イエス様の方に、私たちはイエス様の奴隷です、もう罪の奴隷ではなくてイエス様の奴隷なんですと言って、イエス様に仕えていきますというふうに目を向けていけばどうなるでしょうか。当然ですね、目を向けていくときに、ね、光に当たれば闇が明らかになるように、私たちの中にあるその闇であったり、そしてまた弱さであったりが見えてくる。そして先ほど語りましたね、その闇、弱さと十字架はどっちが強いんでしょうか、まあ、ということであります。十字架の方が強いですよね。アメン。そこに目を向けて、主よ、私は十字架に寄りためます、そして自分の全部のこの罪が十字架につけられていることを感謝します、もう処罰されていることをありがとうございますと言って祈っていくときに、十字架の許しとともに、その後イエス様が体験した復活の力、私たちも体験する復活の力、すなわち聖霊によって私たちの内側が作り変えられるという恐ろしいほどの強い力を私たちは経験することができる。アメン。アメン。アメンです。アメンです。ですから私たちはぐちゃぐちゃになったときに罪の奴隷として生きていくのではなく、義の奴隷として生きていく、 神様が喜ぶ方に目を向けて、イエス様に仕えるものとして生きていくと、ますます罪が明らかになれば、それはもう十字架につけられているということに気がつくわけですから、ますます恵みを感じて、そして義の方に向かっていくことができるようになるということ。アメン、アメン、アメンです。なるんです。そしてなると同時に、その私たちの深い部分も聖霊によって作り変えられていくという恵みを私たちは経験することができるということになっていくかと思います。アメン。これは本当のことであると私は深く信じております。アメン。ですから、ぐちゃぐちゃになった時に、やはり私たちはイエス様を見上げるということが大事ということになりますよね。もうみんな罪を犯しているから、これぐらいで大丈夫と自分で決めた義であったり、また罪の一方に沿って進んでいくと、ちょっと大変です。ちょっと怖いかもしれない。もうみんな罪、横断歩道みんなで渡る、赤信号みんなで渡れば怖くないじゃないですけど、みんな罪、あの人も罪、この人も罪だと、みんなその不信仰のまま進んでもいいかのような感じになってしまう。それは非常に、やはり私は恐ろしいことと私は感じざるを得ないと思います。私たちはこのイエス様にこの教会を導いていただき、そしてイエス様がこの教会の中心、真ん中におられるということを告白している群れということになっているかと思います。アメン。ですから、そのイエス様が御言葉を通して私たちに語り続けてくださっていること、それは今だけでなく過去からずっとだとは思いますが、でも語ってくださっていることに、やはり私たちは目を向けていく必要があるかとは信じるのであります。はい。そしてこの復活の力を最後確認して、今日の御言葉終わっていきますが、もうまとめの時間に入っておりますので、はい、はい、もうまとめないといけません。ですから、私たちは聖霊によって、第2コリントの3の18です。一緒に見ましょう。はい。私たちは皆顔の覆いを取り除けられて、鏡のように主の栄光を反映させながら、栄光から栄光へと主と同じ形に姿を変えられていきます。これはまさに御霊なる主の働きによるのです。アーメン。罪を示されます。でもイエス様の方を見ます。私たちは義の奴隷ですから。そしてその罪が十字架につけられていることに気がつきます。そして気がつく中で聖霊の恵みをいただきます。すると私たちの心には、また霊には、聖霊の力によって栄光から栄光へと主と同じ姿に変えられるようなことが起こると聖書は言うのです。アメン。これを私たちは経験することができると信じます。また第2コリント5の17、これも読んでもらっていいですか。はい。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は新しく作られたものです。古いものは過ぎ去って、見よ、すべてが新しくなりました。素晴らしい言葉ですよね。でもここに行くまでには、やはり私たちの内面が聖霊によって作り変えられるということがあって、初めて新しい人に作り変えられていくということであります。ですから、私悔い改めて痛がゆいようなイメージを持ってるんですけど、この罪を告白してそれを取り扱っていただくと痛いんだけど、何かこう心地がいいというか、もうそれを全部委ねていくとすっきりするような恵み、そういうですね、やり取りを、深い部分でのやり取りを聖霊様とさせていただきながら、私たちは作り変えられていく。はい。そうなると第1ヨハネの3の6読みます。誰でもキリストのうちにとどまる者は罪を犯しません。罪を犯す者は誰もキリストを見てもいないし知ってもいないのです。強烈な御言葉ですが、でも作り変えられていく者にはこのことがアーメンというふうになっていくかとは思うのであります。はい、うん、はい。ですから、もう聖霊により頼んでいきましょう。あれ、うん、もう十字架の恵みが既にありますから、ね、聖霊により頼んで、そして私たちの内側を作り変えられていきたいと願うのです。それを神様は願ってらっしゃると信じます。そうするとですね、私も経験してますが、ストレスがだんだん減っていきます。片 肩の力が降りていきます。あんまりパニックになりません。難しいことがいっぱいあっても、でも精霊が触れてくれるのであんまりバタバタしません。そして自分の頭ではひゃーって思うことがあっても、でも精霊が触れてくれるのでなんとかやっていけます。平安の中で、それが精霊に触れられた人が通っていくことであるというふうに私は深く信じているのであります。アメン。観覧よりも精霊様の力が強いですから、アメン。これだけ最後確認しておりますね。あなたの観覧よりも精霊様の力の方が強いですから、その力により頼んでまいりましょう。一言お祈りをさせていただきます。愛する天の地のある神様、御言葉を通してイエス様がただ一度成してくださった十字架の義、恵みが私たちの全ての咎のために成し遂げられたものとして与えられていることを心よりありがとうございます。私たちは許されています。そして聖霊によって今作り変えられようとしています。主よ、ありがとうございます。神様は私たちに語ってくださっていると信じます。今日語られたことは単なる音や情報で頭に入ってくるものではなく、聖霊様が背後にいて、聖霊様の願いの中で私たちの心、魂に入っていく御言葉であると信じます。主よ、どうか私たちを作り変えてください。そしてキリストにある新しい人生を歩むことができるように、そして神様と共に喜びの中で生きていくことができることをありがとうございます。感謝いたします。イエス様のお名前を通してお祈りを捧げいたします。